私たち新人声優の2人、さやかとぶっていがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。ですね、台風19号のため更新2回分お休みとさせていただいておりました。被害に遭われました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
はい、ということで気を取り直して元気にニャッツァラゴーでいこう。
絶対それ。今回は第67回です。
イエイ、67回。
67回、何喋るか決めてなかったの。忘れてた。
マジか。
マジっす。
あれ、そういえばさ、あれ白桃ちゃんのあれが1位になったのって言ったっけ。
言ってないっけ。そういえば
言ってないよね。
あ、おめでとうございます。何か分かんないかもしれないんですけど、す、ね、私たちの白桃ちゃんのって
白桃ちゃんのっていうか、まあ
私たちの2人が好きな漫画家さんというか、まあ漫画の作品があるんですけど、新しい上司はド天然っていうタイトルの作品で、ピクシブだったりツイッターだったりでネットで主に配信をしてるんですけど、その方が、ウェブ漫画
大賞
か、うん、っていうのに投稿されていて、で1日1日、まあ、投票できるやつなんですけど、そのウェブ漫画大賞になんと1位に輝きまして。
そうなんですよ。私たちずっとね、結構ねラジオを聞いてくださっている方だったらご存知かもしれないんですけど、ずっと白桃ちゃん可愛いよ、上司が可愛いよっていう感じで言ってて、
上司も可愛いのと、さっき言った白桃ちゃんがその漫画家さんが飼ってる、まあ、新しく飼い出した猫ちゃんがね、
はい、
白桃ちゃんなんですよ。白桃ちゃんと応答ちゃんっていう猫ちゃんを飼っていて、で漫画にも登場するんだけど、漫画が先なのかな、漫画で先に登場してた可愛らしい真っ白の猫を作者の方がなんと実際に飼い出して、その猫ちゃんの動画をね上げてるんだよね。
そうなんですよ、癒される、
超可愛くて、でその方のが1位ということで、うちらはねもうねテンション上がりまくったね。
上がりまくってましたね。まあ、その1位 の作者さんのツイッターが確か市川ダンさんで、
そうそうそう、
調べると皆さんもご覧いただけると思うので、あの可愛らしい白桃ちゃんの可愛らしい動画見てください。
猫用のアカウントもあるんだよね。
ある。ああそうなんだ。
そうそうそう、なんか普通にその今その推してるド天然上司のアカウントと、多分おそらくご本人のアカウントに後ろに猫のアカウントですみたいになってるのかな。主に猫を上げてるアカウントがあって、そっちでよくめちゃ可愛いね、なんかツンデレのねリアルツンデレのね
リアルツンデレ、
そう、あーね、もうめちゃモフモフしてる子がいます。ぜひ見て
見てみてください。本当なんか殺伐としたねこの日常の中にね癒しをくれると思うので、
猫はね癒しだね。
癒しですよ。
はい、行こう。
何ですか。
じゃあコーナー行こう。
はい、
それではです、第1回目のコーナーはさやかのおすすめメニュー。
メニューメニュ ー, メニュー、
私のメモにウサギが書いてある。
なんで意味がわからない。意味がわからないよ。しかも第1回目はって言ったし、67回目な何言ってんだろこの人って思っちゃった。
今日の1回目
今日の1回目、意味がわからないよ。
今回の第1回目のコーナーは
前半のコーナーかな。
前半のコーナーね、わかんない、はい、コーナーいくつあるかわかんないじゃん。
マジかよ、それ初めて知ったぞ
では
い、ということでさやかのおすすめメニュー、
おすすめメニュー
に行きたかったんですけど、
あ、
行きたかったんですけ ど行きたかったんですけ ですけど、はい、
2回分
お休みだったじゃないですかで18日更新からなので、ブッティの、
お
ブッティの、
ああ
、あ、
なんだろう、
田植えが始まるかな
マジで頑張らない
と。頑張って、ちょっと
頑張って、ここら辺ないから実家帰るね。
実家帰ってちょっと田植えしてきて
くる。田の周りいっぱいあるから、じゃあ田植えしてくるわたったった
た
た
今度セックはもう終わったしな
何いつまでやるの
はい、ブッティの誕生日がいつでしたっけ。
11月11日。
はい、その通りです。
捨てられた かと思ってなんか更新のねしてない月に入ったから、うん、ああ私の誕生日は去っていったなって思ってた祝ってくれた
はいということで今回は経費削減
なんだでもなんかくれるのか
えいつも通りポッキーとプリッツでーす
ありがとう笑うぜ
今用意しておりますプリッツはあのうまサラダがラスイチだったのでそのラスイチをかっさらってきましたプリッツ好き？
プリッツ好き。
あ、私のあ、ポッキー取られた。
なんかさ、
はい、
やっぱりみんなポッキーなのよね。
そうなんですよね。だろうなと思ったからプリッツも用意したよ。
Thank you。
はい。じゃあ君にあげようではないか。お誕生日おめでとう。
やった
ー。そして。あともう一個はポッキーのつぶつぶいちごいちごの果肉たっぷりを用意しました
はいあれ食べながらやる感じ
食べながらやる感じ
ケーキの時もそうだったけどえ何感想言うの
そう感想言って
なんて
えポキっていうのを音聞かせてあげてよ
あちょっとさ変なグロいこと言っていい
やめてやだやめてやだ
食べてる時にさ黒いこと言ってやだ
ダメ
なんでなんでちょっとこれで思い出したんだけど
やだよこれで思い出すねよ黒いこと
そんなに黒くない
はい
ツイッターで上がってきてて見たかもしれないけどプリッツじゃないじゃがりこだ
はい
じゃがりこを折り方を全部変えて骨の折れ方みたいになんかさ骨の折れ方のさ名前ってさなんだろうネット見ないと分かんないやん
何が言いたいんだ
なんとか骨折なんかどこどこ骨折粉砕骨折分かんないなんかちょっと違う折れ方骨折みたいな
あ私若葉骨折したことある
どうなん
なんか小学校の時にバスケやっててかバスケ部入ってたからバスケの練習中にすっげえ強いボールをのパスを取ろうとして親指がグキって折れて
それどういう風に折れるんだろうね
で最初は突き指かなってお医者さんにも言われてたんだけどでもよくよく見たら若い茎がぐしょってなる感じで折れてるっていうのが分かって、あこれ若葉骨折ですわって言われたことが
マジか私も親指骨折した時なんだろうじゃあ分かんないなんかそんなような骨折の名前とじゃがりこの折り方を真ん中2つに割れちゃってたら2つとあと真ん中がちょっと骨がいっぱい折れちゃってたら
怖いよなんか怖いよ
じゃがじゃがじゃがって崩してあるのとなんか折れ方も、なんかちょっと斜めに折れてたり横に綺麗にパキって折れてたりっていうのをじゃがりこで表現しててなんとか骨折なんとか骨折って書きながらじゃがりこがなんか骨折の仕方がで全部割れ方が違う写真が上がってたのを思い出したこれね
そんなこと思い出すなよ
いやなんかすごいなって思ってでもツイート伸びてたなんか、うんいやすごいと思った私もああなるほどねみたいない
やいお医者さんのなんかなりたい人はそれを見てあそういえばこの問題は
あでもなんか何骨折だ自分自身が骨折して例えばだけど、うん、何々骨折されましたよって言われた時にさ
じゃがりこが思い浮かぶっていうの
わかんないじゃん自分がさ私もこの骨折した時になんとか骨折だよって言われたけどよくわからなくて、
うんうん、
でもネットでそれを見ればああ自分の骨はこう曲がったんだなってわかるじゃん
この何番目のじゃがりこの骨折と同じだみたいな
だからまあいいなと思えばいいやつが回ってたよう
わせっかくの誕生日プレゼントがさ骨折の話につながるのなんか複雑
いや思い浮かんだ食べながらパキって割りながら思い浮かんだ
はいじゃあ美味しく食レポお願いします
うん酸味が効いています
そうですねプリッツのうまサラダブイヨンが効いた深い旨味まあ結構定番のやつですねでもなんか進化したって書いてありましたちょっと美味しくなったよって書いてありましたぜ
味が濃くなったのかな
のかな
ブイヨンってなんだっけ
チキンブイヨンとかよくスープに私入れるな
ブイヨンって何味の素みたいな
味の素まあなんて言うんだろう出汁というかそんな感じ
西洋のうますです。は
い、よかったです。
はい、
それではブッティンに、今後1年の何か抱負とかあったら聞いていきたいと思います。はい、お願いします。
考えてないよ今年1年の、
今年1年、まあこの年になってからの、
お仕事を頑張りたいなというのと、
はい、
怪我をしないようにしたいです。
本当それですよ。今ですね、まあツイッター、ブッティのツイッターをフォローされている方はご存知かもしれませんが、足を肉離れされてるんでしたっけ。
そうなんです、肉離れしててだいぶ治ってきてるけど、片足つま先立ちで歩いててかかとがつけられなくて、
痛い、
なんかふくらはぎを伸ばせられなくて、でかかとをつかずにつま先で歩いてて、で松葉杖を借りてやったりしてるんですけど、あとね、応急処置は大事だよ。
そりゃ大事ですよ。
応急処置しなかった、
バカなの。
それ今日も言われてて、いや肉離れしたんだってのは自分で分かって、
分かるの。
いや吸った感じになるの。でも吸ってたらすぐ治るじゃん。でも、まあ、すぐっていうこともないけど、
まあ、伸ばせば治る、
まあ、少しは立てばさすがに治るけど、もうずっと治らなくて、その、まあ、1時間とか経っても、まあ、吸ったらだって10分ぐらいではさすがにちょっとは良くなるとかあるけど、なんなくて、あーなんかこれはなんだろうなみたいな感じで見たら肉離れって書いてあるから、あーこれは絶対肉離れだって思ったにもかかわらず、応急処置まで調べてなくて、次の日に病院行くまで放置してしまって、
いやなんか冷やすかよく分かんないけど、
そう、多分冷やせばよかったの。
あーそうなんだ。
それ分かんなかったけど、多分肉離れ応急処置ってやったら冷やすって出るから、冷やしてたらよかったんだけど、
湿布も何もせずに放置していたんですか、
次の日まで。だから自分で反省すごくしています。
いやもうね、リスナーの皆さん、こんなブッティみたいなことしちゃいけませんからね。
本当に絶対もね、長引いた原因は自分だと思ってます。
あ、自業自得だよ本当に。
みんなちゃんと応急処置はしようね。なんか冷やすか温めるかとかもあるけど、でも多分炎症してるから最初はみんな冷やすんだろうけど、
おそらくね、まあ、全部がとはちょっと言えないですけど、そうそ
う、だからまあ調べればいい、
今のご時世ネットというものがありますから、まあ、必ずその応急処置が正しいとは言えないから、まあ、即座に病院に行くのが正しいんですけど、
でもね何もしないのとは違う、多分湿布でも全然違った。湿布が買えなくてさ、歩けなくて、本当にいや全然歩けなくて、でタクシーで帰って、結構距離があったから、ある程度のお金のかかるタクシーで帰って、でもコンビニにも寄れないから足が痛いから、もう本当に家の目の前につけてもらって、なんか若干這いつくばる感じ、痛いみたいな感じで家に歩いてって、湿布がないのに気づいたけど、今から湿布を買いに行く、もう動けないと思って、まあね、そのままもう脱いだものも散らかして、
いや氷とかはあったでしょう。
そこは浮かばなかったんだよね、そのだから冷やすのが浮かばなかったの。湿布は浮かんだんだけど、まあ、とにかく湿布でも貼ればちょっとはマシかなって思ったけど、氷が浮かばなくて、で湿布がないから次の日に病院行くまで
放置。
ねえ、良くないです。皆さん、応急処置はしましょうね、湿布買いましょうね。
本当一人暮らしでも、なんか一人暮らしだから余計になんか湿布とか絆創膏とか包帯とか、なんか熱さまシートとかそういうもの常備しといた方が絶対いいと思うんで。
なんかね、湿布持ってたっちゃ持ってたんだけど、その日はなかったんだけど、前まで持ってたんだけど、ジップロックみたいなのじゃなくて、その上を一回開けちゃったら、
なん
か封ができる式じゃないのを前買っちゃってて、でしばらく経ってたからさすがになと思ってそれ捨てちゃってて、
あ
でもちゃんとね、
そうい
うことか、常備しましょう皆さん。
いや本当ね、いつ何が起こるかわからないからね、ちゃんと持っておきましょうね。
はい、反省会でした。
反省会になっちゃったよ。誕生日のお祝いが。
来年は怪我しないよう、あと風邪をできるだけひかないよう気をつけます。
本当それですね、皆さんも本当に体調ね気をつけていきましょう。これからインフルとか流行るらしいので、流行るので
そう気をつけましょう。
まあ、乳酸菌がいいとか言いますけど、ぜひ皆さんも気をつけていってください。
はい、
はい、ということで、さやかのおすすめメニューではなく、
そうだ、
ブッティのお誕生日会のコーナーでした。
皆さんも祝ってね、
おめでとう。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。